皆さんこんにちは。 WWD ジャパンポッドキャストの記者談話室です。記者談話室はファッション業界のその時々のニュースや話題について3人の記者が分かりやすく解説したり、時には脱線したりしながら掘り下げていくコンテンツになります。はい、今週の司会進行は私編集部急ぎ見になりまして、ご一緒しますのが
編集部の林です。
横山です。
はい、今週はこの3人でお送りいたします。よろしくお願いいたします。
お願いします。
磯美さんどうしたんですか？風邪気味じゃないですか？
ちょっと私、激しく、
大丈夫ですか？
私1年に1回ぐらいしか風邪ひかないんですけど、はいはい、やってしまいましたね、はい、今年の風邪は胃腸から来て、最後喉に残りますから、大丈夫ですか？皆さんもくれぐれもお気をつけくださいませ、
はいはい、ちょっとゴールデンウィークね、明けて風邪で出社するっていう、なんていうのかな
私ね、わかるよ、言いたいことは、私もね、なんていうの、こう大型連休明けて体調整ってないやつって体調管理になってないだろってこれまで思ってたんだけど、なんだろうな、人生っていろいろどうにもならない時ってあるじゃん。ちょっとね、こう甥っ子姪っ子と一緒に水辺で遊んだりしたらね、治りかけだった風邪がぶり返してしまって、あ、家族サービスって大変っていうお父さんたちってこういうこと言ってんだなっていうことを分かりました。はい。
はい、
すいません。
はい。まあね、そんな感じで今日も。
で、放送してんのが今日5月の
5月
の14か。
14。ちゃんと上がれば14ですね。ちゃんと公開されれば。
なんですか、その、まるで、ちゃんと上げてない人がいるかのような。
ちゃんと上げてない人いるんですか？
え？
ちゃんと上げてない人いるんですか？
一応、我々の番組火曜日の朝にアップするっていう体になっていて、
そうですね、
ね、やっぱ習慣があるじゃないですか、みんな、うん、あ、火曜日の朝にポッドキャスト上がってるな、
新しいの聞こうって、
新しいの聞こうって、
そんな人いないよ。
あの連休が明けて今日から出勤で気持ち切り替えて頑張ろうとWWのポッドキャスト聞こうかなと思って、あれ上がってないって、また休みかな、まだ連休なのかなというふうにこう思った人もいるかもしれないですけど、夕方にしれっと上がってて、
激しく速さはチクチクさせてきますね。
そうですね、機材トラブルですね機材トラブル、
機材じゃなくて連休で忘れてたしか言いようがない
まあまあね、張り切っていきましょう、は
い、張り切っていきましょう、
ね、そんな我々2人ですけれども、
2人
体調管理ができてない、
そう、うっさいぞ
それと一緒にされるんだ、
腹立たしい、
それと一緒にされるのかな今日のテーマ何ですか、
はい、今日のテーマはおじさんおばさんでも分かるファッション講座、定期的にやってくるこの企画、
人気
っていうか、なんか2人の林さんと横山さんのレスポンスがすげえ途中から悪くなるこの企画。
そんなことないよトレンド好きだからWWで働いてるようなもん
そういう
すげえ興味、
急ぎみさんの、なんていうの、人気企画をより輝かせるための
あえて引いた感じに
演出なんですかね、
立てるためにね、
まあ、
トレンドね、
はい、
はい、
まあ、レースは、4月15日号ですね、 WWD ジャパンは、うんうん、毎シーズン恒例、半期に1回恒例のトレンドブックなるものを発行いたしておりますね。
はい、あれですよね、これ我々 WWD ジャパン
年
間
50週ぐらい、
50週ぐらい出してると思うんですけど、
うん、
その中でもうかなり本当に上位5、
まあ、売れる方ですよね、
毎回ね、入る、
うん、
あの年2回発行するんですけど、それがいずれも上位5に入るぐらいの人気特集号、
ね、人気特集号、まあ、やっぱり WWD にはそういうトレンド情報というものが求められているんだなというのを感じる号なんですけれども、うん、まあ、それが4月15日に発行されまして、まあ、ウィメンズの2024年25年秋冬というもののランウェイトレンドっていうんですかね、
で俺これから半年後、
まあ、半年後、
半年後のトレンドを、うん、まあね、予測というか、まあ、あの
出揃いましたから、
はい、
というものから、ちょっと、じゃあ次の秋冬どうなるのかなみたいなところとか、ここには出てきてないけど、これが本命なんじゃないのみたいな話などもしていければいいなと思っております。皆さん、今回、あれですね、WWD ジャパン編集部、ヨーロッパ通信の薮野君が中心となって、トレンドキーワード6つにまとめておりますが、お二人はもちろん、どれか1個ぐらい覚えてますよね。
そんな抜き打ちみたいなのやめてよ。事前に言ってくれよ、そういうの。
こんなもんなんですよ、皆さん。WWE ジャパン編集部員2は。
こんなもんって言われちゃったよ。
ね。
ねじゃないんですよ。ちょっと読んでください。はい。はい、
カウボーイ。
カウボーイ。カウボーイ、ちょっと話の流れをぶった切れない感じですよね。
聞かれたから答えたのに。
カウボーイは大事な話なんですけど。
聞かれた、カウボーイ。
聞かれたから答えたのに。
ちょっと
カウボーイなんかないからさ。
まずじゃあここの6つのトレンドから言ってもらっていいですか。
メイキングエブリデイスペシャル。
これね、英語はかっこいいんだけどね、はい、何が言いたいのかよくわからん部分あるので、ちょっと日本語の方を読んでもらっていいですか。
毎日を豊かに彩るスペシャルな日常着。
はい、つまりベーシックなお洋服を素敵に着こなすみたいなトレンドがまず第1。
それで書けばいいじゃん。まあいいや。
はい、
はい、次が現代的に仕上げるレディーライク。もう意味がよくわかんない。
まあ、ちょっとああいうストリートっぽいお洋服の時代が過ぎて、はい、こう女性らしくシックに、シックな淑女っぽくという着こなしも着ておりますよというのが第2テーマということですね。はい、次
レディーのような、まあいいや、はい、
うん、
あ、これはねわかる俺、
うん、
日本、これ英語もね、いい、ジェントル&コーゼ
ー、うん、
優しさとぬくもり感じる素材とシルエット。なんかちょっとなんで、
うん、
はい、
まあ秋冬ですか、やっぱりこうね、はい、フラッフィーな素材とかでふんわり包まれるような、体が守られるような、
あ、そうな
ん、そういうトレンドっていうのは、まあ秋冬っていうのは
すごいね、詩人だね、みんな
詩人ですよ、
ポエジーだね。
そうです、
ジェントル&コージーが優しさとぬくもりを感じる素材とシルエットっていう風に、
ええ、
なってて、その心をね感じするとすごいこう、落ちますね、
落ちますね、
ね、
はい、
キーワード4、はい、ハイパーコントラスト。
ハイパーコントラスト、
コントラスト際立つミックススタイル、
うん、うん、その通りですね、
はい、
はい、
何コントラスト、
まあ一番多いのはマスキュリン×フェミニンみたいな、
はい、
そういうなんていうんですか、いわゆるリアルマーケットでいうところの甘辛ミックスみたいな、
甘辛、うん、もう一部、その一部ということですね。
あ、そうです。
いろんなハイパーコントラスト、
はい、
なるほどね、
はい、
いっぱいあるね、これ全部読んだ方がいい。
はい、5つ目は、
5つ目が、あ、これでも英語もいいね、ニューエイジノスタルジア、広がるノスタルジア、注目は70年代。
うん、70年代がカムバックしておるんですね。
なるほど、
うん、
キーワード6、これで最後です、はい、これも英語いいね、ビューティーオブハンドワーク、
うん、
手仕事の美が光るデイウェア、
うん、そう、イブニングじゃなくてデイでもこんなにハンドクラフトが素晴らしいっていうのが最近の傾向ですね。
はい、
はい、う
ん、どうですか
林さん、もう一回1から順番に言ってください。
いや、ちょっとカタカナ多くて。
そんな多くなかったよ。
これ日本語で言ったよね。
少なかった
というわけで、
ええ、
ちょっとね、俺現代的に仕上げるレディーライクだけよく分かんなかったな、正直。
うん、
はい、
どういう、まあ、だからそういうストリートっぽいカラーの揺り戻すというか、
はい、ああ、はいはいはいはい、
そういう流れの中だと理解がしやすいんじゃないかと思いますね。
レディーライクっていうのは、
ええ、
どういう女性らしい、
あ、そうです、そうです、ミモレ丈のスカートとかで、ミモレ丈のフレアのスカートとかで、
はい、
非常にこうで、ハイヒールとかも履いてみたいな、
そういうこと、レディーライクっていうの。
そうです、そうです。
へ、なるほどね。
なんかこの企画やると毎回共感を得られないなと思うんですけど。
いや、そんなことない
よ。でこれでちょっとお二人にはイメージしてほしいんですよ。
はい、
自分がウィメンズのリアルマーケットの人気ブランドの MD さんです。
はいはい、
そうか、ランウェイのトレンドはだいたいまあこういう感じだな、まあ、とはいえ全部が全部そのままやるわけはもちろんなくって、自分たちらしさも入れつつ、まあ、今年の方向性として、じゃあ今出た6つの中で何を一番参考にできるかなって考えてみてください。
っていうふうに読まれてるわけです。
いや、そういう読まれてる、
ね、そうです、そうです、
うん
うん、
でそういう視点で自分も MD さんになったつもりで、
うん、
何がいいなって思いますか。
ああ、なんだろうね、
ちょっと自分ごと化してないよ。
ちょっと全然、
何 MD？
ちょっと貸してあげて。
何 MD なの？まあ、その設定から
しない
と。何 MD？
何のブランドの MD？
あ、なるほどね。
一応プロなんてアイデンティティをさ、 プロフィールっていう、
ええ、
得意なゴルフ、
ゴルフ関係ないじゃん別に、得意でもないし
俺ラグジュアリーブランドの、
ちょっとラグジュアリーダメだよラグジュアリーもうちょっとリアル、リアルじゃない、
あリアルなやつ、あじゃあ
まあ一番最初のやつが一番ピンとくるかなって感じが、
一番ピンときました、
ん
一番ピンときたんですか、
なるほど、
なんかうちの特集とかでも歌ってたじゃん、こう
なるほど、
パリコレの号とかで、
うん、そう、まあ、だからこそ一番最初に来てるんだけど、うん、
ええ、一押しだから一番
最初、これは確かに一押しなんですけど、うん、こういう気分って大きいんですけど、
うん、
いざ自分がじゃあよしルミネに出店してますっていうブランドさんの MD だったとして、
うん、
これやれうちのブランドとしてやりやすいかなって考えたときに、
うん、
やりづらいだと思うんですよね、
うちのブランドって何、
そのルミネに出店してるみたいなブランド、
ああリアルクローズ、
そうそうそうそうそう、はい、だってさこういう上質な素材を使ったベーシックみたいなことってさ、
うん、
ラグジュアリーはやりやすいじゃないですか、
うん、
一方でユニクロみたいなとこってやりやすいじゃないですか、
うん、
こう大量に作ってコストとクオリティの何ですか、その上げていくみたいな、
うん、
それ一方でなんかそのルミネさんに出店しているリアルなところのブランドさんってやっぱりそれベーシックをやってしまうと同質化の波に埋もれてしまって、
うん、
それよりもやっぱりデザインとかを押し出した方が戦いやすいと思うんですよ、
うん、
なるほど、
ってなった時に、うん、いいのは、
うん、なるほど、
4つ目ハイパーコントラスト、
あこれいいね、
これいいよね、
どれどれどれ、
ハイコン、これさハイコン、
ハイコン、
ハイコンって呼ばれてんの、
呼ばれてます、今横山さんが今
ハイコン
5秒で編み出したハイコン、う
ん、ハイコンいいね、なんか音の響きもいいじゃん、ハイコンじゃん、
押していこうかな、
コントラストってのは何、そのどういうコントラスト、口で説明すると、
なんか対になるものを組み合わせた時のそのギャップ、うん、意外性みたいなところがファッションの面白さの一つとしてあると思うんですけど、
うん、
だからそういう男性的なものと女性的なものを組み合わせて意外性を出すっていうのも一つだし、う
ん、テーラードの上着とブカブカのワークパンツみたいな、
あそうですそうですとか、うん、あと今実際に街で女の子たちが着てる格好もこのハイコンだなって思うんですね、
うん、
あの
ハイコンって手作っちゃったみたいな、
そう
ハイコンもう流行ってる
そうもう流行ってるあの韓国ファッションの流れで先週も本橋くんよく口にしてましたけど、韓国ファッションはブロケットコアだからみたいな言い方してたの覚えてますかね、
は
い、ブロケットコアってなんかこうアディダスとかのジャージないしはサッカーのああいうマンチェスターシティとかのユニフォームみたいなのにこうフリフリのレースのスカートとかそういうの合わせてそういうミックススタイルなんですよ、甘いのは甘いのだけでいくとつまんないから甘いのにあえてジャージ合わせるとか、そういうスタイルが韓国は面白いですよねって本橋くん言ってましたけど、
うん、
あれってもうまさにハイパーコントラストなんですよね、
なるほどなるほど、
そう、
うん、なるほど、
だからなんか実際このマーケットに影響力があるのってこのハイコンなんじゃないかなと、
急ぎ見記者は思うと、
そう一記者として私は思ってるんですよ、
で実際も来てると、
そうそうそう、うん、そうブロケットコアとかそうじゃんっていう話、うん、
ああなるほどね、
で、うん、じゃあそのハイコンのじゃあネタは何なんだって話になるじゃないですか、
元ネタ、
元ネタっていうかそのだからマスキュリン×フェミニンとかはあるけど、でジャージ×フリルとかあるけど、
うん、
どう料理するのか、
そうそう他にもいろんな要素が必要じゃん、
うん、
ハイコンをしていくためには、うん、だこれとこれを組み合わせちゃうの、ね、みたいな意外性のある組み合わせが必要 で、
うん、
でその意外性のある組み合わせのところで、はい、今もうすっかりグローバルで市場を席巻しているスタイルがありますね、
はい、何それ知りたい、
さっき林さんが言っちゃったんですよね、
あ
何
カウボーイコアって言っちゃいましたよね、
ああなんか勉強しとけって言われたからそう答えるよね勉強しとけって直前に言われたら
そう、
なるほどね、
カウボーイコアとは何ですか、
カウボーイコアって何だろう、カウボーイとなんかコントラストのあるようなものを組み合わせて
うん、ま、ええというか、まあ、そういうあのカウボーイを思わせるようなテンガロンハットとか、
はい、
ウエスタンブーツとか、うん、まあ、コンチョ付きのベルトとか、
うん、
まあ、そういうデニム、うん、デニム素材とか、うん、フリンジのディテールとか、うん、まあ、なんかそういう要素を取り入れた着こなしが今猛烈に広がってんすよ、
もうすでに。
これはそう、もう、すでに街でそんな見ないけどって今林さんは。
いやそう、
はいはい、
よくわかんないんで、うん、もうすでにあんのかなと
思ってるんでしょうけど、
うん、
4月にですね、2週にわたってカリフォルニアでコーチェラっていう、う
ん、コーチェラね、
フェス、
うん、
あったじゃないですか、
うん、
あれってなんかその後日本のこの後なんだあのフジロックとか、
はいはい、
あのなんだあの幕張でやるやつなんだっけ、
ソニックマニア、
ソニックマニア夜や夜ソニックユースじゃなくてなんだっけ、まあいいやそれとか
サマソニ
ーサマソニーだとか、うん、なんかああいうなんかあんじゃん、あと台場でやるもっとオラオラしてるやつなんだっけ、
あれね
あれねやばい、
うん、あの白いやつでしょ
そう、まあいいやなんかまあ、なんかああいう日本のなんかこの夏のフェスファッションみたいなところを、そう占うときにあのコーチェラってすごい影響力あるし、この夏のフェスファッションというかこの夏のリアルな女の子たちの、まあ夏から初秋にかけてにそのリアルな格好を占うのにコーチェラって役立つなと思うんですけど、例えば去年とかすごいサッカーユニフォームみんな着てたんですよ、そしたら日本もみんな着てたじゃん。でそのコーチェラで今年 WWD のドットコム US 版の方に上がったスナップとかを見まくっていると、
はい、
もうね来場している歌い手の人も、
はいはい、
そうじゃない一般の普通のお客さんももう猫も杓子もカウボーイコアみたいな。
へえ、いや確かにあのカウあのズボン、
うん、
あのカウボーイスタイルのあのなんていう
この股の一部が空いてるやつ、
やつが、
うん、
あれ見る？
あ見んの？
確かにあれ、いやあのなんかツイッターとかなんかその
かこの股の内側空いてるやつ、
そうそうあれなんか、ま、なんか見るわ、
確かに
アメリカ人で、
うん、
海外の人が、
海外のアーティストとかがそれで来てこう歌番組出てきた
り
とか、
うん、
してるしてる、
それさあれじゃない、はい？ビヨンセじゃない？
いやビヨンセ以外
も、ビヨンセ以外も
あの坊主の黒人のあの
ほうほう
髪が白い坊主のアーティストの
ほう
ほうちょっと待ってなんかもう来てた、
うん、ああそうというわけで今非常にこのカウボーイコアスタイルというものが来てまして、
はいはい、なるほどね。
でこのトレンドの発信源は誰ですか？
ビヨンセじゃない
です
か？
そうです、
はい、
ビヨンセさん、
うん、
はい、なるほど。
ええ、あの方3月に新しくアルバムか新曲か出されて、それがなんかそういうちょっとカントリーっぽい感じの、すみません聞いてもないのに喋るの申し訳ないんですけど、
うん、
っていうアルバムなんだそうなんですね、
うん、
でそれに合わせてプロモーションも兼ねて最近もうどこに来るにもウエスタンスタイル、
はいはい、そういうことだ、
そうそうそうそう、
ね、22年7月に出したルネッサンスで結構こうそのなんてカウボーイスタイルでやった、でそれのライブを今始めてて、
あそれ記事をそのまま読んでるけれども、
はい、っていうことで、
あそういうそういうことです、ありがとうございます。
で、
うん、
そうなるほどね、
なんかさ、
はい、
日本に来てた時もさ、なんかやっぱ海外の人って日本のデコトラ未だに好きなんだなって思ったけどさ、
あ
なんかデコトラの前でカウボーイスタイルで、
うん、
イエーイみたいな、なんかすごい強い写真だなみたいな、
デコトラとカウボーイスタイル、
そうそうそうそうそうそう、
妙にマッチするよ、
それもあれじゃんハイパーコントラストじゃん、なぜデコトラと、
確かに、なのになんか妙にマッチ
する、妙にマッチね、そうそうそうそう、
なるほど。はは
で、まあそういうビヨンセさんの発信力が多分にあるんですけれども、
ははなるほど。
まあそのまあとはいえ、まあ、ビヨンセもおそらくこれは一つ リファランス先にしているのであろうというものとして、ルイ・ヴィトンのメンズの24年25年秋冬、
うん、
先に今年の1月にパリでやってる方、うん、この間のウィメンズじゃなくて、
うん、メンズの方ですね。
そうメンズはファレル・ウィリアムズさんがディレクターになられて3シーズン目ですので、まあファレルといえばもともとラッパーな方じゃないですか、まあ、だから非常にこのエンターテインメントとの
距離がね、
距離が非常にお近い。
なるほど。
というわけで、でそういうまあエンターテインメントからファッションのムーブメント、
なるほどね、
が今そういうランウェイトレンドとかよりも、まあ一つそのメンズのルイ・ヴィトンっていうのはあるんだけれども、まあそのあのビヨンセとかの影響力でランウェイトレンドっていうよりもなんかそのセレブリティというかエンターテインメントみたいなトレンド発信力っていうのがすごい大きくなっている昨今ですねみたいな。でまあこのハイパーコントラストのトレンドの流れの中でおそらく日本人の女の子もまあカウボーイを全身そのままやったら本当に西部の牛を追ってる人になっちゃうじゃないですか。だからちゃんとなんかこの相反する要素として一部としてウエスタンブーツ履くとか、
キーアイテムになりそうなのはウエスタンブーツなんですか
とか、テンガロンハットとか。
テンガロンハット。
このあれこれ何の、このウエスタン
この
ジーンズみたいな、こう
デニム自体はどうなんですか。
このウエスタンデニム、ま、これなんていうこういう
この内ももが開いてるやつね。
内ももが開いてるこのさ。
ああわかんない、なんだろうね。
これ上なんていうんだろうね、このこれ知りたいね。
デニムも。
まあ、デニム、まあ、ただデニムここ数シーズンずっといいんですよね。
うん、
まあ、だから引き続きデニムもよかろう、うん、太い感じのデニムがよかろうみたいな。
まあ、あのあれじゃ、アメリカの人からしたら、うん、そのこのウエスタンスタイルっていう あのカウボーイスタイルっていうの、うん、はなんか割合こうアメリカのフロンティア
ルーツじゃん、
ルーツの一つみたいなところはあるじゃないですか、うん、でもその我々みたいな日本人からすると、
うん、
まあ、なんていうのアイコニックなスタイルだったり、
うん、
みたいな、だ要するにテンガロンハットも、うん、特にそのテンガロンハットになんか思い入れがある人ってそんな多くなくて、
うんうん、
一つのなんか分かりやすいアイテムっていうの、アイコンみたいなところで、で今の言ってたそのハイコンと、
うん、
っていう時に組み合わせやすいよね。
そうそうそうそうそう、
すごいアイコニックだし、上がね、
アイコニックだからさ、 それとこれ合わせねえだろうっていうのをむしろ合わせることによって、うん、ハイコンみたいな。
店頭にもこういうの並んでるんですか、結構これっぽいものって。
っぽいものは、
うん、
このウエスタン、テンガロンハットよりもどっちかっていうとウエスタンブーツですかね。
夏も
秋冬でしょ、でも、
うん、この間の、うん、この間の秋冬とかからじわじわじわじわ、
うん、
まあなんていうかベイクルーズ系とかのセレクトショップってどんな時でも常にウエスタンって要素として入ってるので、
うん、
あそこって常にウエスタンブーツどの冬もあったりするんですけど、
うん、
まあなんか今年もあるでしょうね。
ブーツじゃなくてウエスタンブーツがあると。
あ、そうそうそうそう、うん、でもなんていうんですか、本当にガチウエスタンブーツっていうよりもああいうあんまりこうカットワークとかはないけど、
うん、
なんか形を見るとあ確かにウエスタンのディテールだよねとか、
サイドにさ、なんかあのブーツの横になんかこう、うん、ね、刺繍みたいなの入ってるやつで
しょ、ね、そうそうそうそう、
まあ、うちにもあるわ。
誰の。
かおちゃん、
わかる。あのさ、
はい、
平成で流行ったんだよね一回。
多分ね、あるんですよ、
う
ん、
平成、まあ90年代頭ぐらい、
うんうんうん、
90年代にも流行って平成、最近流行った、平成にも流行ったと。
あと私はその90年代頭の話して
る。90年代頭は平成の頭じゃないですか。
96年7年とか、
うん、
私もその時に買ったやつあるんですよ、まあ、だからなんか
ウエスタンブーツちょっと要注意、
そうそうそうそう、
アイテムとして
なんかニュートロとか言うじゃん、ニューレトロみたいな、多分あるんでしょうねみたいなところもあり、そういう平成が懐かしいみたい。
これはいいこと聞いた。
珍しく今シーズンは興味を持っていただいているっていう話で、
男はどうすればいいんですか。
コレクションの周辺地域のラン
ハット、俺と林がテンガロンハット被ってきたらなんか
林さん似合いそうですよね。
お前どうしたって感じになっちゃう、
うん、このうちの記事でもちょっと出てるけど、ブートバーン、
うん、
アメリカのカウボーイ
うん、
ファッション専門店みたいな、これでもう400何店舗もあって、
うん、
売上高はもう2500億円ぐらいやってると、
うん、
巨大チェーンとして流行りしたり関係なくこういう格好ってもう向こうで定番的にあるので、
定番
日本だとどっかトレンドが去っちゃうとこれどっか探しに行かないとのか、
そうそうそうそう、
コスプレみたいになっちゃうじゃないですか。
まあ、彼らにとっては本当に、うん、国のオリジンの一つみたいなところではありますもんね。
ワークマンみたいな感じなのか、日本でいうところ
近いところだと思います。本当にそういう農業とか従事してる人とか、牛を追ってる人たちの、トラック運転手だとか、そういう人たちが本当にブルーカラーの人たちが結構そういう好んで、そういうスタイルやってる。それが時々ファッションの流れで来るとか、まあカントリーウエスタンみたいな音楽ずっとアメリカででかいマーケットだし、
なんかそのカントリーウエスタンミュージック界もちょっと変わってるみたいなこと記事に書いてありましたよね。
うん、まあ若いアーティスト増えてきてる
から
ね。
とか、なんかカントリーミュージックってやっぱり白人のアメリカアングロサクソンのものみたいなイメージ強かったけど、なんかそこにいろんな人種の人たちも歌うようになってて、すごいインクルーシブ&ダイバーシティなカントリーミュージック界に変わっており、
そういう意味合いもある。
そうそうそうそう。でなんかその記事によれば、多分このコロナ禍でよこの家の中に閉じ込められていた外へ向かう気持ちが、まあいうキャンプとか登山とかもそうですけど、まあ、それと同じようにこの外みたいな感じのイメージとしてウエスタンみたいなのもありますよって書いてありましたね、
うん
うん、っていうことね、はい、で今日もう一つ話したいのが、
もう一つある
の、そう、まあ、そういうふうにビヨンセが非常にこのトレンドを占う上で非常に大きな影響力を持っておるというお話だったと思うんですけど、まあ昔からこう歌手とか女優さんとかってファッションのアイコンではあったと思うんですけど、ああいうオードリー・ヘップバーンの時代から銀幕スターと森花江みたいな話の流れもそうだし、まあ、そういうものは脈々とありますが、近年よりそのエンターテインメントとファッションっていうものが密接になってるんじゃないのみたいなのも感じますよね。先週の韓国特集でも、うんうん、ああいうニュージーンズが来たから売れる、この服だから売れるんじゃない、ニュージーンズが来たから売れるんだみたいな、
なんその急にトーンを
落ちる、ちょっとあんま興味なさそうだな
メーカーがすごい分かりやすいから、
ね、ですよ、ちょっとあの後の方に言うことがあるんで、僕のこと
は、あ、分かりました、
はい、すみません、
ちょっと溜めて言うような話なん
で溜めないとさ言うタイミングっていうのがあるんで、うん、
はい、まあ、だからそういうふうに非常にこの K-POP カルチャーの盛り上がりとともに、非常にこのエンターテインメントが持つファッションへの影響力っていうのはすごい大きくより感じる最近だと思うんですけど、なんかまあそういう軽ファッションの話とまた別軸で、最近よくこの流れのニュース読むなっていうのが、ラグジュアリーがエンターテインメントに出資をしているっていう記事、うちもよく出るじゃないですか。
最近ポツポツ出ますよね。
例えばどんな記事？
LVMH がなんだっけ？
そうです、LVMH がなんかこう制作会社、うん、エンターテインメントの制作会社の専門の会社と一緒にジョイントベンチャー作って、で自分たちで合弁でそういう制作会社を持ってるとか、
うん、
あとはケリングさんが、まあ、ケリング本体がっていうのもケリング あのオーナー、
あ、創業権のファンドね、
そうそう、創業権のファンドとして、はい、うん、なんかあのハリウッドのタレントエージェンシーみたいなところに出資していて、でそこのなんだろう、ケイリングのグッチとかイブ・サンローランとかのショーに行くと、あの創業家のおじ様の横に、例えばああいうハリウッド女優のなんだろう、そこのタレントエージェンシーに所属してるニコール・キットマンが座ってますが、ニコールだったかどうかはちょっと覚えてないんですけど、とかね、まあそういうなんか非常にこの財力のあるラグジュアリーグループたちがエンターテインメントに対して財を投じるようになってるじゃないですか、うん、そこにビジネスが花開く可能性があるからだと思ってらっしゃるんでしょうねっていう話なんですけど、
うんうん、
これうちの記事で出ていて面白いなって思ったのが、昔ってこういうラグジュアリーブランドって、例えばこう雑誌に何ですか、2ページ出稿するとか、あとはこう新聞に広告入れるとか、
うん、
そういうふうにして 世の中の人々の欲望を喚起し、あそこのドレスが買いたい、バッグが買いたい、靴が買いたいっていう風にしてたと思うんですけど、うん、昨今ってそういう影響力のあるメディアってじゃあ今何ですかって話ですよね。
ああ、なるほどね。雑誌とか新聞じゃない
っていうのを紙のメディアをやっている私たちが言うこのアイロニーなんですけれども、
うん、
まあでもそうじゃないじゃん。
なるほどね。
そうじゃなくてじゃあ、
まあ SNS とかになっちゃってるもんね、インスタグラムとかね。
ないしは、私多分コロナ以降何よりも私見てるの YouTube なんですけど。
YouTube。
うん。うん、もしくはこうネットフリをめちゃめちゃ見てるとか。
うん、配信。
そうそう。うんうん、まあ、そういう方多いじゃないですか、
うん、
でああいう一般のテレビないしは雑誌ないしは新聞とかと YouTube ないしはネットフリが違うのって、まあ、YouTube で考えましょう。 YouTube が違うのって YouTube って CM 出てくるの嫌じゃないですか。
嫌だ。
ああ
すごい嫌なの。あれ
すごい嫌だ。
すごい嫌だから、
うん、
私課金してんすよ。
ああ思うツボ、
うん、思うツボとおっしゃったっていい、
うん、
だってその方が快適なんだもん、
うん、なんか CM が罰ゲームみたいな感じになって
る、ね、そうすげえ細切れで
これを見たくなかったら課金。
そう
クライアントどういう感じなんのかなって思うよね。
本当そうだよね。
まあ、でも CM を見たくなければ会員になってくださいっていう。
まあでもじゃあ例えば、まあ、YouTube に出すかは別としても、うん、そういうプラットフォームに対してラグジュアリーが出向しようとしても、
うん、
お
金持ちはさ、こんななんかめんどくさく CM 飛んでくるの嫌だから課金しちゃうみたいな、
うん、金で解決。
そう、私ですら金で解決してんだから、お金持ちはもっと金で解決するじゃないですか。
金の出しどころがなくなってるというところですよね。
あ、そう、ラグジュアリーにとっては出向先がなくなってるんですよ、はいはい、うんうん、そう、そんな金で課金によって CM 飛ばされちゃうようなメディアになっちゃっている以上、どうしたらいいんだと。
求勢力は力はどんどん
落とす。そう
ニューメディアの、
そう、
その YouTube とか SNS はなんか、
そう出向っていうものがありえないみたいな、そう、
はいはい、
という中で、
はい、
LVMH はこう考えたんでしょうね。だったら自分でなんていうの、こうエンターテインメント、ドラマ1本、映画1本作っちゃって、
うん、
まあ、昔からよくありますけど、あのキムタクが車、日産の CM 出てるから、ドラマの中でも日産の CM、 日産の車しか乗らないとかあるけど、
うん、
まあ、ああいう的にさ、必ず何でしょう、このブランドのジュエリーをつけてるとか、
うん、
ないしはもうむしろそのブランドのヒストリーに寄り添ったドラマを作るとか。
ああ、そこまで。
そう伝説のクチュリエみたいな、
うん、
あ、そうだね、
一つコンテンツにしちゃうとか、
買収したり芸能事務所に出資したりして、
そういくら、まあ、コンテンツはいくらでもあるじゃん、コンテンツになりそうなものは。
もあるしね、
そう、ある日さ、で、まあ、そういう風に、なんていうの、置き換え的な CM 手法でもいくらでもできるし、
そもそもの元から作っちゃうみたいな。
そう。
あ、でも確かに、そうか、CM 出すとこがなくなってるから、
そう
だったら番組、コンテンツ作っちゃおう。
そう。
ってことをしてるんだ。
していらっしゃるようですよね、どうやら。
ん、それは我々が気づく形で、これはそういう風に作られてるんだなってのは分かるわけ。
これはその番組が、
うん、
まだそのなんだ、その LVMH が出資している合弁のなんだっけ、22モンテーニュアベニューとかいう会社の番組がすでにできているのかどうかは私はちょっと把握してないんですけど、
うん、番組って何の番組、 YouTube、
そういう YouTube なりどこのプラットフォームに乗っていくかは分からないけれども、うん、そういうコンテンツ、まあ多分プラットフォーム側にしてもそういう素晴らしいコンテンツだったら欲しいんじゃない、
うん、
今後じゃ増えてくるんだ。そう、実際もうなんかやってるっぽいもんね。
やってんの？
え、いや、このなんだっけ、これまで LVMH が制作に携わった映像作品としてはインサイドザドリーム
やってんだな。じゃあ
シモンズによる初のオートクチュールコレクション制作の舞台を裏を追ったドキュメンタリー映画ディオールド私。
え、でもそれはさ、あれだよね、はい、その22モンテーニュ以前の話だよね。
以前の話ですね、
うん、まあだからなんかそういう風に、
あ、戦略的にや
る、戦略的にエンターテインメントに近づいているっていう面もあるし、一方でその K-POP アイドルたちが影響力が強いがゆえにエンターテインメントがファッションに近づいてるっていうのもあるし、
うん、
その両面だなと思って、だからなんかそのエンターテインメントの世界、それはそれと思って注目しないっていうのはダメなんだなと思っています。
はい、そう、僕ちょっと一つだけねちょっと気になったのが、
はい、
そのエンタメとファッションの話、
うん、
韓国とか、まあ、アメリカとかね、
うん、
割合なんていうのかな、グローバルと流れはなんかそういう感じはそうだなと思うんですけど、
うんうんうん、
日本はさあんまりそんな感じしないよね、日本市場。
確かにね、
今だからそのスーパースターみたいのも、まあ、その最大手のジャニーズがいろいろあってこうなったりとかっていうタイミングもあるのかもしれないけど、あんまりこう例えばスーパースターが、まあ、昔だったらキムタク売れとかさ、
うん、
いたけど、逆に今の日本ってそういうこうなんとか売れみたいのさあんまなくない、逆に。
確かにね、
っていうのがちょっと気になったなと思って、 あくまでその、はい、そういう意味ね、じゃあ何なんだって聞かれると俺もあれなんだけど、
でもそれは横山さんご自身も言ったようにその事務所がグラグラしてるっていうのが、
うん、まあそれもあるけど、なんかあんまりこう例えばニュージーンズとかも、
うん、
まあ、ニュージーンズ自体は人気が出て、
うん、
なんとなくあの K ファッションとか、
うん、
K なんとかパワーとか言ってるけど、
うん、
まあ、なんていうのか、もうさ、いやニュージーンズすごい人気だと思うんだけど、
うん、
もう何もかもをさ一切合切持ってくぜっていう感じでもないのよ、いろんなこう人がいて、
あ、
最有力アーティストかもしれないけど、
うん、
一切合切持ってっちゃうみたいな、何でもかんでもみたいな、まあ、あんまりない気がちょっとしましたけど、どうですかね、
という、まあ、やっぱ趣味嗜好はとはいえ多様化してるから、
うん、
かつてのキムタク、かつての広末涼子みたいな人は、
まあ、そういう感じはないけれども、もう結構ブランド戦略の中に若手の人気の、ね、俳優さんとか取り込まれてるっていうのは、
うんうんうん、
もうイベントやってもそういうのばっかしだし、うん、ね、あのこれランウェイショーなんかもそんな感じになってるし、結びつきっていうのはそのキムタク売れの時代とちょっと違ってきてるけれども、やっぱりじわじわ来るものがあるんじゃないですか、その直接このバッグが売れたとか、
うん、
そういうのはないかもしれないけど、気づいたらなんか本人も気づかないうちに影響されてるよねみたいなことを浸透し、気づいたら浸透してるっていうことはあるんじゃないですか、
うん
うん、
そうね、まあ、だから強いて言えばな、大谷売れ、
はあ、
大谷さんなんか若干そういうスーパーパワーみたいなね、
はあは
あ、あるけど、まあ、あれもスポーツ選手でなんか、まあ、なんていうの、もしかしたらその成績が下がったらなんかわからないし、
うん、
そのなんかこうエンタメとは違うし、アーティストとはまたちょっと違うから、
はあは
あ、基本はやっぱスポーツ
選手、ね、はあ、アスリートだからね、
アスリートなんでね、なんかちょっと日本はちょっとそういう今逆に無風、なんかエアスポットのようにね空いてる感じはするなっていう、あくまで日本はねっていう話ですと思いました。じゃあ誰がトレンドを生み出すんだと言われると、
と
分かりません。でもなんかはいはい、分かんないですよね、
やっぱ引退したさ鈴木おさむさんがさ、
放送作家の、
そうそう、はい、あの引退直前に本をたくさん書かれてさ、
うん、
すいませんがその一冊も読んでないけど、その彼がいろいろ出てる YouTube 番組はいくつか見たんですけど
つまみ食いしたみたいな、
ね、
YouTube で得た知識で、
はい、すいません、
はい、
鈴木さんすいません、で、まあ、なんかそこで言ってたのは、まあ、やっぱりそういう何ですか、鈴木さんが言ってたのはその旧ジャニーズの事務所ってあるじゃん、スタートって言うんだっけ、
スタルト、
はいはいはい、あのちょっと正確に分かんないけど、
旧ジャニーズで社名変えて再スタートしたさ、
うん、
あそこ以外からなんかすごい圧倒的なタレントさんが出てくると、やっぱりこう日本の芸能界は変わると思いますよみたいなことを話されてて、
うん、
だからそこで鈴木さん言ってたのは、あのナンバーアイの平野紫耀くん、
はい、
とかってそういうポテンシャルがあるし、実際会うとすごく花があって、かつてのキムタクとかすごい彷彿とさせるしみたいな、で彼ってそのもうジャニーズじゃないじゃん、まあ、だからそういうあれなんでしょうね、過渡期なんだと思いますよって、
あ、言いたいよね、
鈴木さんは言ってた、
ね、
YouTube で言ってた、はい、
まあ、今過渡期なのかもしれないですね、
はい、
有 YouTube から得た情報によるとそうだと。
すいません、はい、すいません、
YouTube の影響力が強すぎるよ。
強すぎるね。
私激しく YouTube 見てるので、はい、というわけで今シーズンのトレンド、ランウェイトレンドについてはこのあたりでおしまいとさせていただきます。
はい、
はい、今週もどうもありがとうございました。
ありがとうございます。